箴言の7章の1節から5節まで。我が子よ、私の言うことを守り、戒めを心に収めよ。戒めもあって命を得よ。私の教えを瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、心の中の板に書き記せ。知恵に、あなたは私の姉妹と言い、分別に私の友と呼びかけよ。あなたは、それはあなたをよその女から、滑らかに話す違法の女から守ってくれる。昔お歳暮のコピーにですね、昨日と同じだからおいしい、昨日と違うからおいしいというコピーがありまして、なるほどだなと思ってですね、2つの相反する意見でも並べてみるとですね、どちらもそうだなと思いました。昨日と同じだからおいしいか、昨日と違うからおいしいか。で、人間というのはこの2つのことをですね、やっぱり求めているんだろうなと思います。これをキリスト教の宣教的な視点で考えて、宣教的な視点で見るとですね、その時にですね、ちょうどクリスマスの季節だったので、じゃあクリスマスはどうかと考えてみました。クリスマスは毎年必ずやってくるんですね。で、同じクリスマスでもその人の置かれている状況や場所によってやっぱり違うんだろうなと思うのです。いつもと同じクリスマスだから幸せだっていう人もいるし、いつもと違うクリスマスだからそこに感動を覚えるという人もいるな。ただどちらでもいいんじゃないかなと思いながら聞いていました。大切なのは真面目にクリスマスをお祝いするという、それだけでいいからです。昨日は YMCA の会議があって、最近 YMCA もなんかこう全国的に変わっていこうとしてるのかな、なんかそういう冊子が見直そうというですね、なんか面白かったです。キャッチコピーがですね、中に一つあったんですけど、新しくやることはしないとかって書いてあって、新しくはやらない、でも新しくするって書いてあって、なんか言いたいんだろうなですね。なんかまた新しいことを始めるんじゃなくして、今まであったものを新しくしていくという、そういうところに立ってるんだろうな。そう思うとですね、確かにそういう視点もあるな。新しいものじゃなくして、本当に与えられているものを新しくしていくっていうのが、これからの一つの道もあるかな。そこにはいろんな資源もあるしですね、いろんな賜物もあるし、それを新しく用いていくっていうことが、これからのですね、YMCA の使命なのかなと思いながら、それを見ておりました。で、箴言の7章っていうのは、父の諭の中に若者が女性に誘惑される場面が出てきます。大抵若者はそれに間違いを起こしていくってことなんでしょう。だから歴史というのは繰り返していくんですよね。で、聖書には、私が家の窓から格子を通して外を眺めていると、浅はかな者らが見えたっていうふうに書いてあるんですね。中に一人、意志の弱そうな若者がいることに気づいた。多分だからもう本当に見ながら不安でしょうがなかった、危なかしいなと思って見てたんでしょう。で、誘惑を受ける若者は浅はかなものだけでなく、意志が弱いものであるというふうに箴言は言っているのです。その若者に対して父や母が教えてくれたこと、それを守れっていうのが多分箴言のテーマです。人はそれぞれ家庭の中でその家にあった教えを受けて成長しているんだというふうに思います。その家庭が大切にしている教えが多分あるんでしょう。家庭家庭にはどの教えもですね、もっともだというふうに思います。人に迷惑をかけるなとかですね、時間通りに行きなさいとかですね、それはその家庭が持っている教えです。で、その中でよく聞く教えは何かっていうと、真面目にコツコツとしなさいっていう、これがなんか一番多いみたいですね。日本人はその真面目にコツコツとやるっていうことがに美徳をこう持つようなことだそうです。で、その背景には何があるかっていうと、神様は全て見ておられるというのが日本人のどこか心の中にある。だから真面目にコツコツと働きなさい、ごまかさずに真面目にコツコツと生きなさい、それが家庭の中の教えの一番に上がってくるんじゃないか、そういうふうに言われていました。この誰も見ていないようでも神様は見ておられるっていう教えはとっても大切なんだろうなというふうに思います。 信玄は私の教えを瞳のように守れ、どういう意味かなと思うんですよね。私の教えを瞳のように守れ、瞳のようにとは多分注意深く見つめるっていうことを意味しているのかもしれません。目をそらさない、中心を見抜くっていうことでもあるでしょう。神様の教えをそのように守ることを教えている。御言葉から目をそらさずにその教えをきちっと守り、真面目にコツコツと生きていく、そこに信玄は人間の生き方を見ているのかもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人には父や母から受けた教えがあります。どうかその背景に神様がいつも見ていてくださっている、守ってくださっている、それを感じ取ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。病床にある者、また悩みに直面している者には、あなたの高な祝福と、そして癒しの御手が差し伸べられますように。今週1週間、あなたに守られて過ごすことができて心から感謝いたします。新しく迎える主日、また1週間も、あなたの導きのもとに生きていけることができるように、一人一人を聖霊によって祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。